次の曲を紹介をします。かなさんが選んでくださいました。Glimpse of Us っていう曲です。で、このジョージ、この方は本名はジョージ・クスノキ・ミラーという、現在はアメリカ在住のアーティストです。かなさんが書いてくださっています。で、大阪で日本人とオーストラリア人の両親のもとで生まれ、兵庫で18歳まで過ごし、渡米。かなり過度なことをするユーチューバーとして活動していたそうですが、1億回再生の動画もあったそう。で、最近は健康の問題でユーチューバーを辞め、並行して行っていた音楽活動に専念するようになったそうです。新しい学校のリーダーズも所属する、あ、これ、トムさんが好きなアーティストたちですね。88 Rising に所属するアーティストです。選んだのは昨年リリースされたアルバムからの曲です。アメリカのチャートで10位以内に入るほどのヒットとなったアルバムです。全体的にとても美しくて素敵なアルバムで大好きです。最近になってもまたよく聴いています。ということで、ジョージで、Glimpse of Us です。どうぞ。
She'd take the world off my shoulders if it was ever hard to move. She'd turn the rain to a rainbow when I was living in the blue. Why then if she's so perfect, do I still wish that it was you? Perfect don't mean that it's working.
はい、ただいまの曲は Glimpse of Us で、ジョージが歌う、Glimpse of Us でした。美しい曲でした。それでは今度はこのエグジビションの3世の方、例えばどんな方がおられますかね。
そうですね、この、展示で取り上げられている3世の方、イリノイ大学で結構長いことその事務の方ですかね、の方のことを長いことやっておられた方がいて、最後の仕事がアシスタントディーンスチューデンツダイレクターオブレジスタースチューデントオーガナイゼーションズとか、そういう仕事をされてた方ですが、ユキコ・オキナガ・ハヤカワ・ルワリンさん、ユキさんっていう方かな、この方が、3世として紹介されてます。1939年カリフォルニア生まれで2020年に亡くなってますが、イリノイ大学でそのセクレタリーとかそういう仕事を40年ぐらいされてた方ですね。3世なので、で、まあ、生まれた年的にまた3歳ですよね、戦争が始まった時に。その時に、まあ、カリフォルニアにお母さんとシングルマザーのお母さんと住んでたようなんですが、その時に3歳の時に強制収容されて、マンザナ収容所に入ってというんですが、このエキジビットで多分展示されてるんだと思いますが、その収容所に向かう時かどこかでその当時写真を、報道写真家の人に写真を撮られていて、その写真が残っています。
どうやって この展示で、この写真自体が有名なのかな。
そうですね。あとこの写真自体、多分ライブラリーコングレス、英国議会図書館の写真コレクションに残ってる写真ですね。
こう収容場に行くときの、移動するときなのかな。
そうですね、多分荷物とかと一緒に座ってて、リンゴをかじってるみたいな。
ご本人ご存知だったのかな、これは私の写真だっていうこと、
後になって多分気づいたかもしれないし、いつ頃からご存知だったかってちょっとわからないんですが、
やっぱり西海岸の方からこちらの方に移ってこられたっていうことですね。
そうですね、うん、で、まあ、それでマンザナ収容所に入るんですが、その後、親子でオハイオ州のクリーブランドに、移って、うん、もう戦後になりますかね、1945年の10月にクリーブランドに移って、そこで大学とかも出てるんじゃないかなと思います。レイクフォレストカレッジとかチュレインユニバーシティとか。
うん、じゃあ逆にその強制収容があって、それが戦後閉じられたことによって、日系人のアメリカ内での移動っていうのが広がったっていうことですよね。分散したって言ったら変ですけど、西海岸に集中していた日系人の居住地が戦後はいろんな場所に住むようになったっていうことなのかな、今までの流れ見ていくと。
それは、はい、そうですね、それはあるとは思います。
うん、で、こうイリノイ大学に長くお勤めだったユキコさん、です。そして3世の方、他にもいろいろ方がありますけど、最後に4世ということで、この展示を企画したジェイソン・フィンクルマンさん自身がこう展示されているって変ですけど、中心になっていろいろ資料を集められましたけど、ご自身についてのストーリーもここに掲載されておりますが、ジェイソンさんは1968年生まれなんですね。うん、ここではどんなふうにこう展示の解説がされていたり、していますか？
そうですね。まあ、ジェイソンさんは特にその強制収容のあたりの経験でいうと、おじいさんおばあさんってことになるのかなと、思いますが、カリフォルニアに住んでいて、おじいさんおばあさんがですね、ジェイソンさん自身はご自身はペンシルベニア東海岸の方の出身ですけれども、おじいさんおばあさんがそのカリフォルニアに住んでいた日本人か日系人か、日系人になるのかな、うん、で、その時に強制収容されて、アーカンソー州のジェローム、収容所っていうところに入っていたという、のがありますね。
うん、で、ジェイソンさん、そのストーリーとかいろいろここで解説にも書かれていますが、遥かな章でもう10年前なんですね、2013年、出演していただいて、その時にその前からジェイソンさんにはエシアレンズでアジア関係のいろいろなこう映像を紹介をされる、そのエシアレンズが立ち上げたというか始められていました。で、そこでいろんなこうドキュメンタリーについて説明をしてもらってたりしてたんですが、2013年に初めてなのかな？日本に行かれる。その行かれた旅がどんな旅だったのか、実は私もリュウタさんも日本でジェイソンさんにお会いしてるんですけども、そのことをリュウタさんが取材をして、どうでしたかっていうお話を伺っているのが、遥かな章の132と133で伺ってます。この時、展示にもいろいろ書いてありますが、さらに詳しくジェイソンさんのお話を伺ってますが、帰ってこられてしばらくしてからだったと思うんですが、どんなお話を伺ってますか？鳥取？
そうですね。倉吉、鳥取県ですね。
うん。うん、で、どんなお話でした？
まあ、割とその、旅行そのものについて結構聞いてるところもあるので、うん、あれなんですけれども、うん、ただまあ風景が懐かしいというか、なんというか、
うんうんうん、
初めて行く場所だけどっていうようなことを、
なんか展示のところに初めて行く場所だったけど、自分がそのニューヨークのどこどこそこがどうして懐かしいと思うかということが、この日本を訪ねて気がついた風景が似てるっていうようなことを書かれてましたよね。なんか、その解説の方に。だから、見たことがない風景だったんだけど、自分の中にこう、 なんかこう家族の記憶とかそういうものを含めてこう入っている。それにその見たことがない記憶に日本に来て出会ったっていうか、変な言い方ですけども、それですごくなんか、ああ、アメリカで懐かしいと思った風景がここにあるんだっていうようなことをこう解説に書かれていて、お母さんの側の日系人なのかな？
そうですね。はい、そうですね。で、お母さんは、収容所の中で生まれているのかな、
うん、
ここに書かれていることによると。あと、ジェイソンさんのその、おじいさんにあたる方、俊夫さんって方は、帰米二世で、日本に一度行って、うん、教育を受けて、またアメリカに戻ってきたっていう、うん、そういう、そういう世代というか、そういう、教育を受けてるんですね。
そうそう、帰米っていう言葉使われてましたね。帰米っていうのは
帰米の部分はそのアメリカに帰ってきたの帰る米だと思うんですけど、うんうん、多くは2世だと思います。なので1世はその日本から直接行った両親ってことになって、うん、その間に生まれた2世の子供が教育を受けるために日本の、親戚とかに預けてってことが多いと思うんですけど、
うん、
その両親の故郷とかに行って教育を受けて、割と若いうちにっていうことですね。その大人になってからの留学とかそういうことではなくて、うん、で日本で教育を受けてまたアメリカに戻ってきたというのが帰米っていう世代ですが、その特に2世でアメリカ生まれでアメリカ国籍も持っていても日本とのつながりが強いってことで、結構その第二次世界大戦中はいろいろ疑いの目を向けられたりとか、かなり苦労することも多かったようです、
うんうんうん、でジェイソンさんの場合は日本人とそしてこうユダヤ人のこう親戚もいらっしゃって、その両方のからのこう何世四世であったり何世かだったりして、その中でこうさらにこう時代とか背景っていうものをこう自分のアイデンティティとかを考える上ですごくこう何だろう、どうやってそのアイデンティティっていうものをこう得ていくかっていう、そのプロセスの中にこう日本への旅っていうのがすごく大きなことだったんじゃないかなって。で田舎に行かれて大家族に会われたりとか、そこでこう農家に寝泊まりをして一緒にご飯を食べたりとか、そういう経験されて、その後に京都に来られた時に、その後かの前かな、京都に来られた時にジェイソンさんと会って、でその自分の故郷、自分の家族の故郷だけじゃなく、大阪に疲れてその大阪から京都に行ってこう全然街並みが違ってとか、京都で子供たちにいっぱいお話をしてお寺に行って、でジェイソンさんがレシアレンズで紹介をしたフィルメーカーの人に会われてとか、一緒に音楽してとか、で向子のお家にも来ていただいてリュウタさんと待って一緒にご飯を食べてとかということで、その時のなんか多分記憶って経験っていうのがジェイソンさんのその後に非常になんか大きな影響を及ぼしたんじゃないかなって思います。でその後にその収容所とかも行かれたんですよね。日本から戻ってこられた後にアメリカで。
そうですね、そのおじいさんおばあさんが入っていた収容所アーカンソーの方とかを、はい、その後で回ったって言われてましたね。
うん、でその後その後こう10年間ジェイソンさんとお会いする機会もたくさんあって、映画をいつもそのエシアレンズで紹介をしていただいて、なんかそれでこの展示があってということで、こう私は展示そのものを見れないけれど今日本にいて、でもジェイソンさん自身のこうパーソナルなヒストリー、ストーリーと人生と、それとジェイソンさんが、 のご家族のストーリーとアメリカといろんなものを、そしてイリノイ大学イリノイ、こう凝縮されている感じがして、このテキストを見ながらも何かこういろいろこう共有できるものがあったり、いつかこれがこうデジタルでもこうさらに別の形で共有できたらいいんじゃないかなと思います。またいつかジェイソンさんにも直接お話を聞いてみたいなと思います。それでは今日の最後の曲、これもカナさんが選んでくださいましたレイ・ブラウンのゼノっていう曲なんですけども、これさっき紹介したジョージの、レイ・ブラウンさん、ジョージの幼馴染で神戸育ち。ニューヨーク在住のレイ・ブラウンが、ゼノフォビアをテーマに使ったアルバムの曲です。ゼノフォビア、リュウタさん、これどう要約訳したらいいですか。
まあ外国人嫌悪ってカナさんのには書いてあるかなと思いますが、ゼノっていうのが、まあ、外国人の外のものっていう意味で、フォビアは恐怖症っていうのの時に使う言葉ではありますが、うん、
で、ありがとうございます。カナさんの解説では、アメリカ人の父親を持つ彼が、レイ・ブラウンさんが日本で感じた疎外感についての曲だそうです。テーマに対して美しく明るく他者に開かれたアルバムになっていて素晴らしいなと思います。ということで、今日の最後の曲です。レイ・ブラウンでゼノです。どうぞ。Try